18日木曜日、18日木曜日ですよね、
はい、
17時になりました。木曜日チャンプルのお時間でございます、
はい、よろしくお願いします。
本日のお相手はメモリーともきと、
はい、劇団オーデから秋山ひとみです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日ちょっと深夜さんが営業でお休みいただいております。お一人は
代わりで、
はい、
犬を置いて
る、ね、犬も
ブドッグを置いてるんですけど、
犬も置いてないってい
うけど、ね、ブドッグも置いてない、
はい、正真正銘の秋山さんとともきさんとも2人
も、ね、そうです。今僕が今日木曜日ですよねってびっくりしたのが、うん、一応木曜日チンチャンプルなのは分かってるんですけど、ここの日付が10月18日の金曜日になってるんですよ。
本当だ、デジタルの時計が、
デジタルのやつが
10月18日金曜日になってる、
日付合ってて時間合ってるのに
2010何年かなのかな、
ね、だから年がもしかしたら設定が違うかもしれない。それでちょっとうわえって戸惑ってしまった。
これあれだよね、本当に金曜日だったら逆にいろいろすごいよね。
すごい、
なんであんたたち来たのだし、なんで金曜オリジンチャンプでいないばってなるからね。
でねえ、 FM の派の人もなんで気づかんばっていうことになりますから
直したいな。あ、2019年になってる。
あ、来年になってるの。
来年になってる。来年の18日は金曜日だよ。
あ、じゃあ来年の今頃は、すっとこどっこいと、
はい、
小屋瑞希がここで喋ってるということになります
。そうですね、はい、直しました。秒数がちょっと違いますけどね。はい、よろしくお願いします。25度って、
そう、今25度。またね、あの台風過ぎて、うん、ちょっと肌寒くなったなとか言ってたけど、う
ん、今日暑いね。
今日は結構僕また普通に半袖短パンに戻りましたし、
昨日でも雨だったんじゃない。
昨日雨でしたっけ、
うん、昨日ほらなんか夜か な,
夜
なんか朝も土砂降りだったし、でまた昼ちょっと止んで、また昼土砂降りでみたいな、でまた夜土砂降りで、
朝雨
降ってた。
一昨日のじゃあ俺が仕事終わった時に雨降ったのかな、
知らんけど君のそこまでの細かいスケジュールは知らんけど、うん、はい、ということでね、でも今日いい天気、はい、もう今日見たかったな。
ありがとうございます。
今日見たかったな、ね、はい、ということで、はい、日曜日営業一緒でしたね。
そうですね、
それの話、それのメモリーともきね、はい、
メモリーアクトっていうね、
メモリアルアクトなのかな、メモリーアクトなのか、
メモリアルアクトなのか、
かメモリーアクトなのか、
ちょっとねそれを今調べよう。
カフェラテなのかカフェオレなのかみたいな感じかな。
だから製法に違いがありますみたいな、うん、演出の仕方に違いがありますみたいなことかもしれないので、うん、僕らにはずっとメモリーアクト、うん、あの連絡は来てたんで、メモリーアクトで今お話しさせていただくと、あの披露宴のね、
うん、
この最後もう結びの時間の、まあ、そうね、前ぐらいの、うん、両親への花束渡すときに毎回この新婦の手紙を読んで、
まあ、一番感動するところだよね、はい、
で花束渡してもう謝辞みたいな流れの、その花束を渡す直前にですね、沖縄の披露宴で言えばあの勝ち足終わった直後です、
うん、
にこの両家のご両親にこの新郎新婦の幼少時代からの思い出ね、
うんうん、
メモリーをね、
うん、
この役者が演じ、アクターが演じて、
うん、
この子役時代からの思い出を振り返る的な、
そう、ね、
まあ、ちょっとしたもう両親へのサプライズですよね、
うん、
っていうのをやりまして、
はい、自分、まあ子供時代と学生時代と社会人時代の3時代に分かれてというか、
うん、
で、子供時代を、今まあオリジンで子役の子が何人かいて、で、
超人から、
そうですね、琉球超人から参加してて、ね、まあ、子供、女の子、男の子二人と、学生時代の方に、金城明人と金城モナーで参加して、で、社会人時代の方に私と友樹で、はい、
はい、
参加させてもらって、ね、
まあ言えばもう結果を言えば大成功だったんじゃないかなっていうほどの、
そうね、直接新郎新婦のおか、新郎新婦さんとか新郎新婦のお母さんとお話しする、はい、あの時間がなくって、
うん、
まあ、直接は聞いてないんですけれども、まあその演じてる時のね反応だったりとか、まあ一応最後の方とかにも、あ、終わった後にあのこの、まあ、担当者の方から、あの素敵な式でしたってみんな言ってましたよみたいな、 お言葉をいただいていたので喜んでいただけたんじゃないかなと思うんだけども、
そうですね、県外の披露宴ではもう2年前とか、そう、ね、去年とか
何組かはあの、うん、沖縄この県外の会社に、まあ、発注じゃないけどして、まあ、沖縄県でも何回か、まあ、うちのメンバーも行ったりとかしてやってたんだけれども、まあ、今回初めてオリジンとして、うん、まあ、受注というかしまして、うん、まあ、初めてのこのメモリーアクト、うん、っていうところでね。
私そうだから沖縄でもまだそんなに浸透してないんじゃないかぐらいの、うん、なんかね聞いた話によるとその内地では、うん、県外ではちょこちょこ流行ってというか話題になって、うん、ちょっとボーってなってた時ぐらいにめちゃイケでなんかやってたらしくて、
あ、なるほど、
それでまた一気にボンって火がついたっていうのを聞いて、なんか去年今年めちゃイケ終わったの今年か、
いやでも
なんか去年ぐらいにやった時にまたボンって火がついたっていうのは聞いてはいたんですけど噂は、
うんうん、いやでも泣きそうだった、まあ、結構うん、あのツイッターの方でねちょいちょいあの、まあ、何の稽古とは言わなかったけども稽古中にもうなんか袖で泣きそうじゃないけどもうなんか
それを見ててね、
まあ、見てるのもそうだし台本読んでてもあれだし
台本もらって一回バーって全部のちょっと
やばいみたいな
レベルのやつではありましたけど、
まあね、なんかもう入ってで最初も全然中の様子も見れないんですよね結構で、うん、しかもまあどんな反応されるかもわからんと
全くわからん、
ね、わからないしで勝ち足の後だからお客さんもやっぱちょっとざわざわしてるというかね、うん、気持ちが浮き立ってるところでもあるのでどんな反応になるかわからないねって言って控室で言っててで結構入りが早くてね4時半に入ってリハーサルやって
僕ら出番は8時
ぐらい、まあ、新郎新婦のお母さんたちにサプライズだったので、まあ、出会って、
う
んじゃあね、まあ、あのリハーサル風景も見せられないので早めに入って、うん、でだから3時間ぐらい待ちをしてて最初2時間半ぐらいはねもうなんかお菓子食べたり、うん、ゲーム持ち込んでゲームやったりとかまあ子供たちとキャッキャキャッキャしながら、うん、あの楽しく過ごしてたんですけれども、はい、いざ7時半ぐらいでみんなじゃあそろそろ着替えようかつって着替えて髪の毛セットしたりとか、うん、なんかいろいろやったらもう全員大人が全員立ち出してねみんな腰に手当てて
ふぅとか言いましたし
もう完全にもうね、うん、まあ、もちろんだけど本番前の雰囲気というか
わさわさしだしてね、
なんかまあね大きい声も出せない本当に両親の控え室の前だったんですよ、もう隣で
なのに出演者様っていう楽屋に張り出されて
る怪しいね何の出演者かやっていう感じになってたからあんま大きい声も出せないし でじゃあそろそろ行こうかって言ってであんまり扉からねもう本当に扉一枚隔ててすぐ披露宴会場だったからあんま扉開いてこう中の様子も見れないし、うん、でいざ始まりましたってなっても一応マイクつけてやってるんだけれども
こんなねインイン、
ね、ねよくあのフロアディレクターさんとかがつけてるようなインカムじゃないけどね、
あるヘッドセットみたいなやつ、ね、
あそうそうそうヘッドセットのマイクがあるんだけれども、うん、そのマイクの声が外に聞こえないんだよね、
うん、
だもう本当にちょっとだけ開けて中の音聞きながら、まあ、きっかけデルフで次の時代の人が入るみたいな、
うん、
で今度は外は外でこのヘッドマイクを付け替えてみたいなことをやりながらやってて、いやー緊張うーん緊張したね。
だから僕、まあ、緊張というか、うん、なんだろうな僕は別にそのめちゃくちゃ緊張してガチガチだったっていうわけではなかったんですけど、あなんかでももう稽古の時からね、子役の子のシーンをやってる時に、
うん、
もうこれ両親の気持ちになってみたら、
うん、
ここでも泣くんじゃないかなっていう。
そうね、うん、だからうちらは稽古の時にこの、まあ、子役の子はもうもちろんこう営業が初めてだったので、うん、まあ、人の目、ね、見てちゃんと伝えるっていうところからまあ、琉球超人の舞台では立ってるけれども営業としてってなった時に、うん、まあ、新郎新婦のお父さんお母さん役で私と智樹がこう立ってたりとかして
立ったりとかいろいろしながらね
目見て言うんだよみたいな感じでこうやってたんだけど、うん、もうお父さんありがとうってことも、うん、あの声で言われた日にゃっていうね
お父さん見てとか今もうだいぶあれですよクオリティは低いですよ僕の声だから
当たり前だよ
もう新婦のね幼少の時の子がもう可愛くてね
小学校まだ3年 2年生かな。
2年生、まあでも2年生にしてもちっちゃいっすね。
そうね、まだちょっとちっちゃい。
もう本当俺5歳児ぐらいかなって思ってたぐらい。
いや
すげえな、この
5歳児。男の子の方も小学校6年生で、まあ、ちょっと6年生のね、多分、まあでも男の子はこれから伸びたり
で、ね、今あんなにちっちゃいのか小学生って。いやでもだからすごい、この僕はね、未婚で、うん、あの子供もいるわけじゃないのに、うん、ちょっとあ、うんなんかすごい、なんか母性ではないけど父性がすごい出る、うん、わしゃわしゃってよく頑張ったなってやりたくなるぐらいの
あ、でもだから実際に新郎側のお母さんお父さんお母さん、はい、結構ノリが良かったみたいで、で、うん、結構このなんて言うんだろうな、手紙ではなかなか言えなかったちょっとまあ本音というか、あの時本当は寂しかったとか、
うん、でまたそれもまた自分の口から、ね、この披露宴の場で、うん、手紙でもちょっと言うのは恥ずかしいっていうのを代わりに、ね、
恥ずかしかったりっていうのを演技でやるから、
ね、僕ら
がお父さんお母さんもまあショックだったりとか、でも可愛い子役がやってくれてるからみたいな感じで、うん、お父さんお母さんはなんか抱きしめたってよ、なんかあの時。
そう、新郎の子役時代から行って学生行って社会人の僕行くんですけど、うん、一番トップバッターのその子役の子がわーって言ってやってる時に、新郎側のお母さんがごめんねっつってもう本当に当時の我が子を抱くように、うん、もうすごいこのなんてこの世界にちゃんと入ってくれてというか、う
ん、で多分新郎さんもちょっとひょうきんな方なのか、うん、
ご家族もね、
そうそうそう、友達もね、なんか結構この子役の子が寂しかったっていうと、うん、あいつあんなこと言なんか思ってたんだとか、うん、なんかちょっ と、ね、笑いがね起こる感じで、
笑いっていう感じの披露宴で、笑いっていう感じの
いい感じで、あでもあここで笑いに行くんだみたいな感じで、うん、まあ、新婦側として聞いてたわけで、新婦側の子役が入り、でちょっとまあ学生時代 の、 このまあ近所モナがやった時に、はい、ちょっとまあお父さんの、ね、まあ、ご家庭のあれで責めるじゃないけど、うん、まあ、なんかあの時実はこう思ってたんだよとか、後から知ってこういう気持ちだったんだよっていうのを、多分そこで初めてお父さんお母さんも知ったのかな、
うん、
でもしゃ、まあ、お父さんお母さんの反応私は見えないから、でモーナーが吐けるのとまあすれ違うような形でこう入っていって、もうお父さんがめっちゃ男泣きしてて、うん、もう絶対こっち見てくれないわけ。
新郎側のそのなんていうんですか、学生時代の時とか、うん、まあトータルしてもなんか責めることはなく、うん、でも本当にありがとうと、
うん、
あの時あんなだったよねみたいな笑いながら話して、うん、でも本当にありがとうねみたいな感じの感謝の言葉ばっかりだったんですよ、新郎は、うん、でも新婦は本当にその時に思ってたことをなんか言うから、うん、学生の時になんで言ってくれなかったのみたいなので、
まあね、なんかまあまあまあまああれですけれども
みたいなこと
っていうのがあって、だから入ってもお父さん多分顔を上げて目見たらもう本当に多分もう止まらなくなるんだろうなっていうぐらい、こうずっと下でもう瞬きもできないぐらいこう目をカッてか開いて、もう我慢してるけど、それでももう涙もとかも全部流れてくるような感じで、でまあお母さんはね、こっち見ながら、そう、あ、なんかちょっとこううんうんって言いながら話してくれてたんだけど、で最後にもうね、こう お父さんお母さんありがとうって言って、その時まあステージというかひな席のもう本当にご両親の目の前で
やって、やるんですけど、
でもう振り返ってどんちょうがいたら、ね、あのウェディングドレスの新郎新婦がいて、
うん、
もうね、
で今に至りますっていうその新郎新婦
で、みんなでこう最後行って新婦にこう手紙渡して、うん、目でこう行ってらっしゃい見て頑張ってねみたいな感じで、いやだってね、
なんかツイッターとかにすごく書いてましたね、
うん、書いてた、うん、あ、なんか、まあ、これもツイッターで書いたけど生の舞台の営業が初めてだったんですよ、はい、私、
うん、
まあ、CM とか映像とかで営業させてもらうことはあったんだけども、
うん、
まあ、舞台というか、まあ、舞台とはちょっと違うけれども、なんかこう一発勝負じゃないけど、
うん、
でしかも披露宴での仕事、
うん、
初めてだから、なんかこう感覚がよく分かんなくて、
あ、
どこに持ってっていいのかじゃないけど、
はい、
舞台だったらみんなで頑張ろうじゃないけど、うん、なんかねセリフ回しするとかじゃないけど、もう披露宴でね、こんな新郎新婦とかもご両親に対してはもう一生に一度のことだし、
うん、確かになんかすごい珍しい経験をさせてもらったなっていう感じはありましたけど、
っていうね、
いい仕事だなと思いますね、
はい、
役者やってよかったってぐらい言ってましたもんね。
いやなんか あ、こういう仕事なんだなって思った。だってほら学生時代の戻ることってできないさ。大人になって手紙でなんか学生の頃本当はこうだったんだよって言っても、
そのエピソードというかね、うん、を話しての振り返ることはできるけど、
本当のその年代の子が来て、うん、その感情で言うことってあんまないからね。
本当にだからそのね、その時の年齢のそのサイズの子供が来て、うん、お父さんお母さんと呼びかけてきての、あの時のっていうその思い出もプラスして言われたら、もう本当にそう見えてしまうんでしょうね。もう僕出た時もその新郎側の社会人として出た時もやっぱこの、まあ、通常の披露宴というか今までのイメージの披露宴とかで、やっぱ新郎側の両親っていうのはもうなんかなんていうんですかね、門出のお祝いの感じで、はいはい、別に泣いてるとかじゃなくて頑張れよっていう感じの、
まあ、どっちかっていうとね、新郎側はね、
うん、新婦側の両親がすごい泣いてる、
まあ、ちょっと寂しいというかね、
うん、うちから嫁いでいくんだなっていう感じの、あのが よくあるようなイメージだったんですけども、だから新郎側の両親もめっちゃ泣いてて、でそのやっぱ新郎側のお父さんが泣いてるのがまたすごいグッときてしまって、
そうこっちからも全然お父さん新郎側は見えないからね、うん、なんかどんなリアクションだったのかとかも分かんないから、
だからもう自分の親父だったら多分泣かんだろうなっていう、
いやー分からんじゃない、
いやじゃあまあ
ほらだってなんか
人前で泣かないようにグッと抑える人なんですよ。
えでも それをだって多分普通そうじゃない、なんかこの担当の人とかも言ってたけど、やっぱ大人男泣きが見られるってそんなないみたいな、うん、逆にそういう人の方が泣きそうなイメージはあるけどね、こういう披露宴の時とか、あ厳格な人の方が、
うちの姉ちゃんの披露宴の時もうちの親父は別に泣かなかったですし、
あそうなんだ、
はい、全然普通にスッとしました。
へえ、
だからもうなんかそういうところで泣くもんじゃない男はっていう人なんですよ。だから変な話というか、言ったらもう僕の親父本当どれだけ泣かんかというか、その、まあ、おじいちゃんがね、うん、親父がおじいちゃんが亡くなった時 その、まあ、家族で見とったんですけど、うん、その時ももう長男なんで、
うん、
すごいその僕のおじさん弟とかは号泣してて、うん、おばあもめっちゃ泣いててみたいな状況、うん、うちのお母もめっちゃ泣いててみたいな感じだったんです。で一応僕も泣いてましたけど、うん、でも親父だけもうスンとして凛としてもなかったでいう感じで、もう本当に、まあ、あの神殿でピーってなって、あの何分ご臨終ですみたいな感じになって、じゃああとはこちらでいろいろ手続きとかもありますのでつって、一旦親族の人 をこの部屋出るときに、最後まで親父はもう泣かずに、そのよろしくお願いしますつって医者の方に挨拶して最後の方に出てきたんですけど、最後の時に本当にみんなが見てない時にちょっとポロって出よったんです。それを僕が目撃してしまって、したらなんか僕にね、その見られたのを見てあってなって、バーって吹いて、あ修行不足だなっつって、一人またそっからすってまたみんなの輪から外れてどっか行って、戻ってきたらもうケロッとしてたんで、
もう本当に昔かたぎの、
ね、そうですね。だからもうすごい厳格な親父だったんで、
はあ、
そんな親父だってお父さんって一応呼ぶじゃないですか、その新郎のお父さんのこととして、まあ、自分の親父とやっぱこうやっぱなんていうんですか、重なる感じで見てしまうんですけど、見たらそのお父さんが泣いてるからやばいやばいってなってしまって、
ね、自分の親もこんな風に泣くのかなじゃないけど、まあ、そんな風な、まあね、自分は
うん、
ある程度やっぱちょっと重、ね、わざとねこう感情を作るために重ねる部分があるからね、
そう
自分のお父さんお母さんとして喋ってるようなイメージになるから、いや
でもだから親父にもそのわわ言ったけど、でもそういうところはちゃんと尊敬してるよっていうそのメッセージをね、僕が伝える時とかもちょっとグーって来てて、でお母さんのとこ行ったらお母さんもめっちゃ泣いてて、でお母さんがめっちゃ喋ってくる人って、うん、演じてるここに、
うん、
ごめんねっつって新郎の名前もうこっちを本当にその新郎の名前で呼んでくれて、
ともき
僕のことをね、だからもうちゃんと それとして新郎として見てくれて話しかけてくれたのもあって、なんかその一回グッて泣きそうになったのも一回ちょっとなんていうんですかね、ちょっとほっこりしてしまって、
あ
そのお母さん見てなんか泣かずに済んだんですけど、こちらサイドはまあいい経験本当にしたなっていう、
はい、
今、まあ、ツイキャスもいっぱいいらっしゃってまして、織友さん、
はい、
ワンバンコあれ今日は2人という、
そうです。今日は深夜さんがちょっと営業でお休みいただいておりますね。その他、旧具志賀市の俺さん、ワイライカレー大好きわらばさんいらっしゃってますね。
はい、ありがとうございます。
CM 一回行きましょうか。
はい。
はい、
というわけで、一旦 CM です。メールもお待ちしております、ね。メールアドレスが origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプルー宛てと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
この番組は、良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けします。
はいどうもリップサービスです。
森さん今日も顔が大きいですね。
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよお前。良い品たくさん並べたのか。
お今日も滑り知らず。
当たり前やお前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z 間違いなし。
え Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン 78.0。
FM Naha。Your radio station。
はい、10月18日木曜日17時21分になりました。木曜オリジンチャンプルやっております。
はい、よろしくお願いします。今日、はい、シアさんが営業でお休みのため、はい、シアさんじゃないや、ともきと秋山の2人で、はい、放送しております。
はい、まあ、前半はこの間やった仕事の話してましたけど、
うん、
日付変更戦がね、
もうね絶賛稽古中で、
今週頭に月間に
荒通しもしまし て、
もうこれから多分その順番とか決めたりとか、
明日かな、明日パターン組んで週末にスケジュールやって、まあ、週明けには皆さんにね発表できないとね、皆さんも大変ですからね、
ね、
スケジュール組むのがね、
そろそろ、はい、
はい、
ですの
予約もね、調整していただきたいので、まあ、早めに、はい、出せるように頑張るね。
ぬるぬるしたけど、ね、頑張ってくださいね。
頑張るよ。
制作陣頑張って。頑張って。
お前その後あれだぞ、音源頑張るんだぞ。今年ナレーション多いかんね。
もう今取り掛かってるけど、すげえ大変なんだよ、今ね。もうすげえ大変なんだよ。
ね、裏方とね表方一緒に
やりながら、
ね、
やりながらの二人ですけども、
はい、今年はあれだね、ザッツコメディというよりは
なんかね、まあ、例年の日付とはまた違う形になりそうな、
そうだね、
雰囲気は違くなりそうな、
やっぱちょっと流行りみたいなのはあるのかなっていうのはあったね、うん、こんだけ脚本、まあ、こんだけって言ったら変だけど、まあ、11人ぐらい 脚本の方がいて、
はい、
でまあ、それでもやっぱあなんかちょっとこれとこれ、まあ、テイストというか手法が似てるなみたいなのところがちょっとあったりして、見てる人から見たらあこれとこれ別の人の作品なんだみたいな、
あ確かに
感じがちょっとあるというか、もうちょこちょこあったりとかするので、
で今回はだから初めて参加の脚本家の方もいらっしゃったかもしれませんし、
劇団ビーチロックの新井さんと、うん、あとそうで劇団君と僕の久保美希さん、
はい
はい、脚本演出の方では初参加ということで
とかね、ありますし、
そうね、だからパターンがどう組まれるのかなとか、このパターンの中の順番がどうなるのか、
うん、
何が一発目に来て何が最後になるのかとか、一応ねまあ、50作品全部見ながら何がこう上位に入りそうかなっていうのをね見ながらは見るけど、まあ、もうこれもね結構荒通しでまたあと1ヶ月ありますから、
僕ね、
うん、
今ね、
うん、
リュートの話をしようとした
んですけど、なんでよや、
うん、いやじゃあまあまあだから共演がなかったけど1個入って1つ共演ができたんですよっていう話を今しようとしたら、インスタにリュートが来たんで、うん、おって思ってしまったっていう、
まあ、あのチーム、
にやけてしまった、
元チームジャスパーの
今演劇戦隊ジャスプレッソの、
はい、津波竜斗君 ね、あの元去年の、琉球国王やってた方で、はい、でまあともきと、ともきと何で共演、
永遠の
1 秒で共演したらもうめっちゃ仲良くてからささあとかって誰に言ってるかもあれだけど、めっちゃもう本当に稽古場でもずっとイチャイチャしてで、なんか T シャツ持ってきた忘れて、ああいいよいいよしてでとか言って何の話してんかなと思ったら、
うん、
なんかでリュウとニオが
ジャスパーの時に
そう
やったビーザライズ太一っていうね、舞台で作った T シャツがあったんですよ。リュウと の,、うん、あの顔をデザインで使った T シャツがあったんですけど、
はい
はい、それを欲しいと、
うん、
リュウトを着て街を歩きてっつって、
いやだでもそれを私がリュウ、まあ、リュウトがちょっと帰ろうとしてたところで、あーリュウトリュウトって言ったら、なんか知んないけどトモキも一緒になってきて、でなんかうんつって、いやいや呼んでない呼んでないって言ったら、いやなんかリュウト呼んだからつって、いやなんでリュウト呼んでトモキも来るばって言ったら、見てーって言って T シャツリュウトもその時そのリュウトの T シャツ着てて、
でトモキが厳密に言うと一回秋山さんがリュウトを呼んで俺もついてって、いやなんでお前も来るっつって、いや俺も今リュウトと喋ってたからさ、いいやリュウト呼んだからって、あそうですかって、俺一回いなくなったけどわざわざ T シャツ持って見てーってもう一回出てきたっていう
見てーってリュウトとお揃いっつって、ヒ
ーああ気持ち悪いっ
つって、いやなんなのって言って、
だアロ同士の時に、うん、その僕その一作品だけ一緒に出るのがあるんですけど、
はい、
本の中で読んだら、うん、本当にほぼほぼ絡むことが、
まあ一瞬
最後の方で、ね、一瞬絡むかなぐらいのやつで、うん、まあでも同じ作品出てるの唯一これしかないしなみたいなぐらいの感じだったんで、
うん、
でその作品の読み合わせをした時、僕営業でいなくて参加できてなくて、その荒通しの時僕初めて読みだったんです。
ああそうなんだ、
はい、読むのも初めてだし、行ったらもうあんな立ちでやるのも初めてだから、
まあそうだね、どういうキャラかもあんま分かってないしみたいな、
うん、で一応とりあえずやって、うん、リュウトと多分絡めるとこもほぼないしぐらいの思ってたら、最後リュウトが真っ先に来て、
うわじゃあ本当にだってまあね、言ったらリュウトが最後、
うん、
こうガッて抱きしめる、まあ、リュウトだけじゃないんだけど、
他のね、
他の出演者の方も
僕を最後抱きしめて、
みんなで抱きしめて、
最後リュウトがセリフを言うみたいな、
言うだけど、もうなんかリュウトにもう完全に役として喜んでるっていうよりはリュウトに抱きしめられて喜んでるトモキにしか見えなくて、なんかずっとニヤニヤニヤニヤトモキがしてるから、
いやいやちゃんとその役になりきってのですよ。
いやあれは違ったなあれはあの顔は違った、
あの抱きしめる時の抱きしめるって普通まあまあそのなんていう、まあその種類もありますけど、
まあまあまあね、
リュウトもあれ終わった後にちょっと市場が絡んじゃったって言ってたぐらい、あのもう顔にすっごい顔をくっつけてきてたんですよ。
うん、見てたよ
だからリュウトはここで今すごい市場が出てるなっていうのも僕も気づいたから、もう笑いが止まらなくてありがとうございます
もう何も言えない、絶句
一生ただただ聞いてたら本当にきっしょいでしょうね。
うん、リュウトはなんか今インスタのライブに来てるんでしょ。
いや来て、まあ、また
すぐいなくなったのかな、はい、ということ、まあ、日付変更戦今年何作品、
僕今んとこ5かな、
私も5かな、新の、新とすけ新の作品の、約束、
約束、
うん、まあ、蕎麦賞と戸口雅人と一緒にやるやつですね。
はいはいはい、
約束と、まあ、コメディになるかな。
確かに、うん。
あれと、あれはもうザッツコメディだよね。
もう、シンドはもう。
ザッツコメディ。
ザコメディ。
で、あとなんだ、ガナハコージュンさんの雪の降る寒い夜と、
うん、
これリュウトと、まあ、共演というか絡みはないんだけど、
うん、
まあ、ちょっと、朗読劇みたいな感じかな。で、うん、すぐ出てこないぞ、まずいぞ、福永さん、新庄圭さん脚本、はい、福永さん演出の、馬や火事、
ほう、
うん、これはもうちょっと不思議な作品かな、コメディというよりちょっとお話系、うん、話っていう感じなのと、あともう一個、もう一個短編が、もう一個短編がもうなんかいろんな人 の,作品紹介してるから、なんか自分の
忘れちゃいますよね。
なんだなんだ、
僕はね、ミッチ、
うん、
WOC のミッチ脚本の、はい、カーニバル会議、
はい、
と
リュウトと、ね、
リュウトのさっき言ってたやつですね、
はい、
と、あとシンのロシアンルーレットかな、
うん、あ、はいはい、これもザコメ近所一と一緒の、
うん、
はい、
で、キャンさんの、変身、
うん、これね、
でコージュンさんの、BUSU かな、
ブスか、
ブス、BUSU、
あ、BUSU なんだ、あれ、
あ、いや多分ブスって言ってましたけど、
わざとあれ、ね、
あのタイトルの書き方的には
B.U.S.U
っていう書いてあるやつ、蕎麦ショーと2人でやるやつですね、うん、とあとその新庄圭さんと、脚本の福永さん演出の、もう半分
マックベス、
マックベス
ですね、5作品でも、あ、自分の思い出しましたね、久保美希さんのクリスマスプレゼントと、あと中編作品、ハットさんが脚本で、シアさんが演出する中編の作品で、うん、まあ、ちょっとこれタイトルまだ未定なんですけど、はいはい、の5作品かな。
検索さんのがどうなるかなんですよね、僕は。
そうだね、うん、もしかしたらちょっと増えるかもしれない。
ま
あ、現状今
決まってないというか、あれ5作品になるので、はい、入るんだったらもう1本増えるかなぐらいの
ぐらいかな。
はい、
はい、
ただ検索さんのやつで毎年やってるのが1個あるんで、その系統のやつがあるんだったら多分僕に来るんだろうなとは思ってますけど。
あれね。
はい、
はい、とんこちゅうさん、ツイキャスでいらっしゃってます。おじいちゃんはって来てるんですけど、おじいちゃん今日営業でお休みいただいてるので、
はい、
珍しくとか言うな。はい、あの2人でやっております。
はい、
そう、ね、まあ、約束はねやってて、もうなんかわーわーキャーキャーして、なんか、蕎麦賞にこんなボケは、こんなボケは、とか言いながら、まあ、蕎麦賞がツッコミなんで、わーわーキャーキャー、マサトと一緒に遊んでるような感じですけど。
いやあれ良かったですね。マサトさんがいいっすね、やっぱり。
マサトね、すっごい、なんか、マサトというか、ジャスプレッソのメンバーがめっちゃなんか笑い上手で、
うん、
なんかすごい、なんか自分で言って自分で笑ってたりとか、うん、蕎麦賞のツッコミに笑ってセリフ言えなくなったりとか。
だからやってる側の時もだし、見てる側の時もめっちゃ笑ってますから、ね。
そう、なんか、かわいいな、こいつ、と思いながら。はい、
本当あのメンバーがやった舞台見たんですけど、本当に狂ってましたからね。
そうね、もうなんかでも本当に演劇人だなというか、うん、舞台人だなっていう感じがして、
だからリュートに関してはだからそのマサトさんがね、じゃあ出てるやつとかにもうアホみたいに笑ってますから、
あ、
うん、千尋ちゃんとかもね、うん、もうめっちゃ笑ってるし、
中間千尋が出てる深夜さんとあのやってる、はい、なんだっけ、
深夜さんとやってる
あの中華料理屋
は俺見てないですね。
あの新藤助新の脚本でもう本当にコメディで、はい、あのなんだけどめっちゃ面白かった。もともとこれ台本読んだ時から好きで、
へ
ー、で、まあ、中華料理屋に深夜さんとか、まあ、他の、まあ、会社の帰りみたいな感じで、はい、で千尋、あの中間千尋、あのジャスプレッソの中間千尋が、はい、店員役で、中国人の店員役で出てくるんだけど、めっちゃもう顔もそうだし、なんか、深夜さんが結構素笑いしてたからね、荒通しの最中に。
千尋ちゃんもすごいですね、だからジャスプレッソのメンバー好きなんだよな。
ジャスプレッソすごいね、面白い。カ
ズマサもすごいやつだし。
カズマサ不思議だよね。
あいつは、ね。
なんかつかめないね。うん、
あいつが一番狂ってると思ってますよ。あいつが書いた散歩っていう作品見て、マジでこれマジかって思って見てたんで。
あれはねじれてねじれてねじれて、すごいことになってたね。
シュールの極みぐらいなことをやってます、ね。
でもちゃんと、
伏線回収
もしたりとか、
ストーリー的にはちゃんと進んでいったりとかできてるから、本当にこいつすごいやつなんだろうなって思うけど、狂ってる部分もあるんだ、闇を持ってるんかなとか思ったりもしますけど、だから魅力が尽きないですね、はい、ジャスプレッソのメンバーはすごい。
今年初参加も結構いい役者の中ではいらっしゃって、
うん、だ僕あんまりやっぱ初対面の方あれ恥ずかしくて人見知りだから全然喋れてないんですけど、
うん、まあ、フリーの役者さんだと夢野さん、
はい、
前田夏子さん、三宅忠孝くんが、
はい、
今年初参加ね。
忠孝って読むんだ。
そうそう、
三宅さんは多分、去年今年かな、うん、インヘリットの舞台にも出てた気がする。
あ、そうね、永瀬アイランドに2回ともあの初演と再演両方とも出てて、どこ出身、大分出身って言ってたかな、
だからなんか東京からその、うん、あのインヘリットの演出の竹山さんが連れてきたのかなって思ってたんですけど、うん、こっちでなんか活動してる感じだったから。
そうね、もう大学でこっちに引っ越してきて、
あ、なるほど、ね、
でそう、流大ミュージカルやったりとかで、まあ、こっちであのお芝居こっちで始めたのかな、まあ、
そういうことか。
やってるっていうか、まあ、そんなにまだ舞台経験ないって言ってたけど、あの子もでももう一回役に入ると、
うん、
もうなんか
なんかもう
取り付き型というかね、
自分のその演じ方というか、なんかあれを持ってる感じはするか、すごい。だからもう普通になんか長瀬で見たときは内地で結構もう活動してる方なのかなっていう勝手な印象を持ってましたけど、
なんかね、龍大のあの一昨年かな、一昨年ぐらいに日付変更線に出てくれた島袋亜希子 はいはいはい、あっこちゃん。
あっこちゃん。
あっこちゃんが、まあ、龍大で、まあ、企画公演みたいなのやるっていうんで、はいはい、見に行ったんですよ。H12 っていう。はい、で、それに、H12 だったかな？それに、まあ、彼も出てて。で、その時あんまりその、長瀬アイランドのことを一致してなくて。はい、なんかでも面白い子いるなと思って。なんか、まあ、言ったら、自分がラーメンズ好きなんで、ちょっとなんかそれ系な喋り方をするような、はい、ちょっと独特な空気を持ってる、間、はいはい、間の取り方する子だったから、あ、ラーメンズっぽいな、あの子、と思って。で、まあ、H12 見に行ったって言って、ツイッターであげたら、塩平恵子、まあ、今年、はい、日付変更戦初参戦してくれます、パフォー部の、はい、塩平恵子もラーメンズ好きで、それに来て、あの黄緑、ラーメンズっぽくなかったって。あ、わかる黄緑。
色で。
そうそうそう。黄緑のシャツ着てたわけ。はいはい、もう二人でカタカナで黄緑って書いて、ずっと黄緑呼ばわりして、あの黄緑、なんかラーメンズっぽかったねってずっと言ってたから、私の中でただたかは、黄緑。はい
今言われても全然ピンとこないし、
うん、そうそうそう、
他の黄緑をまとってる人のことを、ね、僕はもうあの人が黄緑あのあれかって思うかもしれないし、
あーとは言えないね、うん、はい、その他、まあ、初参戦ではないんですけど2年ぶりかな、インフロントプロダクションからアサミビクトリア、
え、2年ぶりなんか、あ、そっか、去年出てないのか、
去年は出てないですね、なので、はい、
ビッキーね、
ビッキーが久々に帰ってきました。で、はい、今回 FEC から綿貫かな、
はい、
FEC の役者部門から、
うん、
はい、ついに出ますよ、今週末だっけ？ 25 周年？
あー。
20周年？ 25 周年ですよね。はい、コンベンションでやるやつですね。はい。で、先ほど見ました、パフォー部の塩平恵子。電撃戦隊ジャスプレッソからは津波竜斗くんが初参戦ですね。他の仲間千尋、山内和正、戸口正人は去年も参加してくれてましたけど。
うん、え、千尋ちゃんも去年いましたっけ？
いたいたいた。一緒にやったもん。
あ、俺絡んでないのかな？
うん、そうかも、そんなに、
うん、そうだから絡んでない人がね、ちょっとまだあんまり把握できてないんだよな、うん、
戸口正人も去年は演出、脚本演出だけの参加だったんで、はい、出演は2年ぶりになりますね、うん、で、初参戦でいうとシアターテンカンパニーの、千葉錦くん、
はい、
うん、わかる？
いや、わかんないです、まだ名前と顔が一致してないです。
なんだろう、
多分新庄圭さんのやつで共演するんですけど、
うん、
まだ読み合わせも一緒にしてないので、
すごいなんかね、独特、この子も独特な雰囲気持ってる、
顔と名前が一致してないんだよな、
ちょっとね、アジアン系な顔してるよ、見たらおーっていう感じですね。あとは初参戦はオリジンコーポレーションからベンビーさんと、はい、あとヤンビー、
ヤンビー
ですね、
ベンビーヤンビーが、
ベンビーヤンビーが、はい、はい、初参戦ということで。
今回ベンビーさんも出るんですよ。
そう。
ベンビーさん去年の日付の打ち上げにな
んかね、なんか来てたらしいのね。
そう、盛り上がってるみたいだねっつって参加してもいいってなって、うん、あ、全然いいですよっつってなって、本当に来て打ち上げで飲んでる時に深夜さんと話してて、俺も出たいなっつって、ぜひ出てくださいよってなって、去年言ったのが本当に実現したっていう。
そう、去年私ちょっと日付変更戦の打ち上げ参加ができなくって、うん、で後でなんかまあ LINE で参加していいみたいな感じでやり取りしてるのを見てて、
はい、
でまあ結構日付変更戦の打ち上げもそうだけど、まあまあって結構異様というか、あの人数だし3ヶ月ぐらいずっとやってるし、
はい、
まあ、言ったらね、ランキング、この、本番では上位10作品は発表するけど、11位以下って、うちらだけ知ってたりとかで、うん、まあまあまあ、それを打ち上げで発表したりとかするので、
来たい人は来てるみたいな。
そうそうそう、だからちょっと、なんか、大丈夫かなって思いながら、
うん、
って言ったら、そう、まあ、今年どうしますかっていう話をシアンさんとしたら、ベンビーさんが出たいって言ってるんだけど、でまあね、営業の兼ね合いとかもあるから、うん、まあ、大丈夫であればっていう話して、まあ、今年、はい、
参戦でございます。
参戦でございますね。
なんかツイキャスがたくさん来ます、
う
ん、
はい、ありがとうございます。
青い瞳のキャスバルさん、六本木からこんばんはと、
はじめまして。
はい、とんこつ中さんが、男優の会社がさ、うん、オリジンが入ってるビルに引っ越すらしいよ、よろしくねと。
へ、
あの下のあれですかね、
あれかな、今綺麗にしてる、ね、片付けしてる、
はい、
そもそも何の仕事をしてるか、いまいちご存じ上げてないので。
ね、
じゃあ、ビルですれ違うこともあるんだ。
はい、キャスバルさんが、80歳の俳優さんの家に月1で行ってますと。
は
い、
おぉ。
何の舞台の話という、
沖縄でやります。
やってる、日付変更戦というね、まあ、はい、3週間の年末に毎年やってる。
今年で6年目になります、はい、日付変更戦という、まあ、ショートストーリー50作品、中編作品1作品、全51作品を、まあ、3週間。
っていうね、そういうロングランをやってるっていうやつのお話ですいませんね、バーとずっと喋ってで、ね、あの地下鉄乗るのでまたね、
ああ
もう今、ま、それをもう今今
そうです、答えをじゃあ聞けてないんでだ、
ね、何かで、はい、ポッドキャストとかで、
はいはい、探してください。父こと眠り姫さん、荒垣さんは頭とは呼ばれないんだな、初代の頭のヒープーさんも名前で呼ばれていたようだから身内で頭って呼ばないものなのだね。誰も呼ばない、もともとひとしさんのことも呼ばないですからね、
頭って呼ぶ人はいないです大変ですかしらみたいな、
外の人たちに説明するときも何て言っていいか分かんないからね、うん、もともと頭はヒープーだった、あ頭っていうのは劇団の代表でみたいな、
トップをやっててだから頭、そうそう、頭って書いて頭でみたいな、で僕ら普通にその事務所ではとかね、うん、あのヒープーじゃなくてひとしさんって呼んでたりとかするから、
そうそうそう、ヒープ
ーさんみたいな感じで、
ヒープーさんとは呼べないみたいな、
ヒープーはあのやっぱあのメディアに出るときの、まあ、相性というかね、
そうそうそう、うちらはね、呼べない。
僕らは、頭ですし、先輩ですし、みたいな。
ひとしさんですね。
先輩なので、ね。
とんこ師匠さんから AV 男優ですよって来てるけど、違うでしょ。
じゃあなんでうちのビルで、スタジオができるのかなってなって、ふんふんするよ。あのビルの男性陣が。
はい、ということで、一回 CM 行きまして、
はい。また、ツイキャス見ながら、はい、楽しく、やっていけたらな、うん、はい。舞台の話しかしてねえわ、ほら。最近トモキはお笑いの仕事してねえってよく言われるのに、ラジオでも舞台の話しかしてねえわ。
その話をまんざらでもなく話すトモキさんがいるからですよ。
マジーはそれは、はいはい、一旦 CM です。マジーは78.0MHz あなたの夢を叶えるラジオ、
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、10月の18日木曜日17時41分になっております。木曜日ジンちゃんプレイやっております。
はい、よろしくお願いいたします。ツイキャスコータ君から、吉本沖縄の某芸人さんのシャワールームによく来るキャス兄さんと、はい、あの六本木の方かな、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。とんこちしゅうさんから、はい、はい、秋の話しよう、ざっくり秋の話あるかな、あるんかい。
いや、まあ食欲の秋とは言いますが、
はいはいはい、
あのやっぱいろいろ旬なものが秋いっぱいあるじゃないですか、なんかサンマだったり、
まあ、栗だったり柿だったり
柿松茸とか、はい、いろいろあるじゃないですか、
はい、
まあ、旬なのかどうか分かんないですけど、あの北海道の居酒屋の僕がたまに話
して るね、はい、ラッキー、
ラッキーも来た、北海道の居酒屋の社長がね、
うん、
昨日お店に来てたんですけど、
はいはい、
焼き鳥もらいまして、
うん、
したら昨日か今日のその居酒屋のお店の紹介でもう紹介してた焼き鳥だったんですけど、うん、北海道のビバイっていう地域、うん、
あ、地域？
地域、ビバイっていう、美しいに、うん、あの歌者の歌、あの歌手の歌の方じゃなくて、うん、あのに皮変に、うん、あの貝って書いての歌と書いてビバイって読むのかな、
はいはいはい、
ビバイっていう地域のところで、うん、なんかは結構一般的に出てる、
うん、
あな、ビバイ焼き鳥っていうのをいただいたんですけど、すごかったの、なんかその地域ではこの炭鉱町らしくて、もとも
と
だからなんかミネラルを取るためになんか食べてたやつで、
うん、
その結構塩味が強い、
ま、鳥は普通の鳥なの？
鳥は普通の鳥だとは思うんですけど、うん、ただこの串一本にいろんなこの部位の、
あは、桃だけじゃなくて、
桃があって、
初だって、
砂肝があって、皮があって、金柑があって、大腸かな、
へえ、大腸、
大腸って言ってた気がします、昨日のやつはがあって、うん、それを今そこで出してて、ラムテイというところで、
じゃあ一人串盛りみたいな感じ、
そうで、そこの地域の人は、うん、その串のことを持つっていうらしいんですけど、うん、もう普通に持つ20みたいな、注文が40とか、持つ持ち帰りで80みたいな、もうそんなのが飛び交うぐらい、そこではもう一般的な串で、それをなんか昨日いただいて食べたんですけど、あれね、めちゃ今の時期にしか食えないのが分かんないですけど、
あ、でも芝居太郎博士さんから焼くのむずいよなってきてるけど、はい、確かに火の通り違うもんね、
そう、全部部位が違うから、だからこの1本で鶏1羽分のなんかあれを食べれるっていうので、なんか
で、へえ、面白い、
の地元の道民でもあんまり食べたことある人いないぐらいの、
まあでも
その地域の人しか
うん、まあ、
だから札幌の人あんまり食べたことないんじゃない、ね、まあ、
変な話、作るのはめんどくさいもんね。
うん、多分
ね、一本一本串に刺して、だったらこう、ね、串焼き盛り合わせでいろんな部位があった方が提供する側としては楽だもんね。
そうけども、その一本で完結できるからっていうの
が、
すごい、だからすごい、昨日めっちゃいっぱい食べたな、それ、
青い瞳のキャスバルさんが戻っていただきました、はい、こんばんは、
恵比寿駅から
移動されましたね、はいはい、へえ、持って行きたいな、また北海道のね、
今はだからまた旬のものをどんどん現地から直送で取り寄せてるので、うん、サンマ
はでも北海道
今じゃなくてもうちょっと前に出してました。
あ、でもそっか、北海道だからちょっと寒いからね、うん、先なんだ。
今はね、何だったかな、なんか白子、今年初物の今年の秋。
正直あんま食べたことないな、だから美味しいと思えるかどうかの不安
ね。食べたいな、じゃあもうめっちゃうまかったんですよ、去年ぐらい食った時に。
なんかお酒飲む人の食べ物っていうなんかイメージで、うん、あんまりね、居酒屋行っても一人で食べるものでもないし。
最高でしたよ。だそれの初物が昨日一昨日ぐらい入荷しましたって書いてあって、あ、いや、うわ、あれは羨ましいな、食いたいな、
なかなか秋のものって食べないな、家でもサンマも食べないし、
あ、でだからそのこの秋物というか、うん、もうその旬のものをいち早く現地から、
うん、
だから沖縄にまだ流通するまでに、普通だったらこの流通の過程があって、うん、ね、沖縄ちょっと遅くなるじゃないですか、
うん、
じゃなくてもう直送で取るから、
うんうんうん、
多分沖縄で一番早いと思います、そういうの、ラムテイさんは。
今ツイキャスで、え、秋山白子好きじゃないの、は
い、あ、
好きじゃないのというか味の記憶がない、
あ、
食べたことあるかなぐらいな感じかな、
記憶がないのか、そっか、だからお酒飲む人の食べるやつっていうイメージが
あるから、うーん、だから多分白子を取り扱ってようなお店にもなかなか行かないし、行ってじゃあ頼もうかっていうのもないから、嫌いとも好きとも言えない、なんかどんな味なんだろうぐらい。
僕も今までだからほぼ食べる機会もないからそのイメージなかったんですけど、去年かな、初めて食べて感動したんだよな。
柴田太郎博士さん、秋の群馬は熊とか食わんの、食わんわ。
一応
いないから、多分さすがに熊は
山にいないですか。
いないんじゃない、聞いたことはないよ。煮てさ焼いてさじゃない、それタヌキだから、しかもタヌキはいるけど、いっぱい犬よりタヌキが
ある。タヌキいるんだ。
全然いるよ、
犬
よりタヌキの方が路上でし、あれだよ、車にひかれる率高いよ。全然いる、全然いる。
お腹ポンポコして、
まあ二本足では歩かないけど、二本足だよ、
陽気にポンポコ叩いて歩いてるんじゃないですか。
おじいちゃんだって畑荒らしてたタヌキ捕まえて飼ってたもん。
タ
ヌキ飼い始めたっつって、などういうことっつって言ったら、本当に檻に、でも全然人慣れしてないから、うん、もう近づくとシャシャシャシャ言ってたよ。
え、そんな怖いのタヌキって。
怖い怖い、いろんないろんなもん食べるもん、雑食ですから。とんこつさんがイタチタヌキ鹿いるよね、いるね。
鹿はね、奈良で見た。
いや、あれは違うから、またあれはもうちゃんとした鹿ですから、あの神様の使いとしての鹿、
はい、
普通に、ま、地元というか地元から車で30分ぐらい走らせてのとこでお店で働いてた時に、帰りも夜中12時過ぎとかに山道走らせたら、普通に街灯の下とかにこう鹿がこうやってじーって見てるわけ。
へー、
とか
それを漁師が撃ってさ、
煮てさ焼いてさじゃなくて。そう、まあ、イタチもタヌキも鹿もいました。クマはいないんじゃないかな、聞いたことはないな。
僕の親父の実家の奄美大島の家が、うん、もう後ろすぐ山なんですよ、
うん、
の野庭鳥と、
あ、はいはいはい、
イノシシとはいますね、
うんうん、普通に全然いる。
山はやっぱり いますね、いっぱい
いっぱいいるよ。
怖いね。でも
いっぱいいる、畑荒らされてね、大変なんですよ、
はい、
何の話か。全然秋の話じゃない。トンコシュウさん、トンコシュウさん、鹿に対しての食いつきがすごいけど、なんか
尻が白いよね。
長谷川さんか、あ、柴田の子さん、
言
っちゃった言っちゃった、白子はつるんとしたクリーミーな味わい、
うん、素晴らしかった、
行こうじゃあ今度。あれを食べてないわ、さつま揚げを食べてないわけよ、ラムテ
イ
の。
いや、食べましょうよ、
ね、あとお蕎麦も食べたいし。
あがりそばはね、あの、でもね、山わさびがあるときに食べた方がいい。あれいつだったかな、山わさび食ったの。冬かな、
前行った、前行ったっつってもだいぶ前だね。まあまあまあまあまあ、美味しいもん食べたいね。
ね、このやっぱ秋は美味しいもの食べてね、あのちょっと太っちゃったみたいな。
いや、でももう今すでにちょっと太っちゃったでしょ、
うん。実家にいるとね、やっぱね、
いやね、
太るよ、白米が出てくる。
うん、太るよね、うん、美味しい。ご飯に合うおかずとご飯が出てくるから、うん、それは食べますよって話ですよ。
それは食べますよ、
うん、
だからなるだけ今のその何食にするかを減らしてる。
は1日1食とかってこと、うん、へえ。私持たないなそれ。
いやいや、まあまあ、あの仕事上というか、
まあまあまあね、
ありますけど。ラッキー、
ラッキー、
ラッキー、バイバイ、
バイバイ。もうもうなんかお焼肉屋さんでいっぱい可愛がってもらったからもうなんか早く行こうみたいな顔してる。はい、ありがおじいちゃんありがとうございます。はい、気をつけてね。あ、見えてる。あ、もうすごい流し目で見られた。はい、なんだっけ。
なんだっけ。なんだっけ。
本気でなんだっけ。
本気でなんだっけ。
あ、実家。あ、一日一食。うん。
一日一食にしてますわ、はい。まあ仕事上ね、
うん。
朝仕事終わって家帰って、昼寝て。で、夕方前、まあ昼3時ぐらいに起きて、
うん、
もう飯食って、
うん、
もう出かけて、うん、稽古行ってなんで。
まあまあまあまあ。いや私もちょっとね、最近、なんか、全然、まあ言ったら、夜とかも普通に食べてたわけ。730の稽古してる時とかも。
はい、
みんなに痩せたね、痩せたねって言われるけど、はい、本当に痩せてないわけ。
はい。
ので
ただあれじゃないですか、もう日付のスケジュールの管理とかの制作もやり、
もう、ま、もう前からだし、逆に今ね、あの昼間の仕事が減ったので
マネージャー業の仕事を引き継ぎあ、そうマネージャー業を辞めたんですよね
お前が言うんかい
とかでいろいろでやつれたんじゃないですか。
やつれてはいないですよ。
顔がちょっとこけたというか疲れが見えて、
まあ、でも違う、多分年だと思う。本当に30も今年で5ですよ。
ああ、シンプルに老化ね。
そう、老化老化。多分本当にここのよ、あの、頬のお肉が。
垂れ始めた。
そうそうそう。
あら。
こそげてるんだと思う。そう、だからリフトアップしないとなと思って。でもだから今、チークとかやんで、化粧しないと申し訳ないなって、やっと35になって思ってきた。
ドモホルンリンクルだ、じゃあ。
いやもうそれはもう、あれですよ。
いや、30代からのドモルンリングルみたいなの言ってますからね。
まだまだ全然、はい。頑張ります。何も返せない。青い瞳のキャスバーさんから、はい、野良秋山瞳が沖縄にと、お家あります。芝居太郎赤さん、秋山に幸薄い感が出てきたのかなと。私、もともとでも不倫顔って言われてたので、検索さんに、お前不倫顔だよな、はい、みたいな。言われてたので、もともとどっちかっていうと多分そんな幸、多幸な顔はしていない。
多幸な顔は
していない。トンコチシューさん、37で大変してますがなと。トンコチシューさんでもめっちゃ肌綺麗じゃないですか？
うん、
37。ね、37の肌じゃないけど、なんか、いいなーっていう。どうしたの？
あ、いや、ツイキャスいっぱいなんか来てたので。
うん、青い瞳のキャスバルさん、ビートたけしさんが有名にな る前に通ってたお店に。
ゲイを食らってゲイを磨けって書いてますね。
クジラ
ですね。
あ、クジラ。今はね、なかなかクジラも食べれないですからね。
そうで、行ってもらいたいっていうのもさっきコメントいただいて、なんか有名ですよね、浅草にある。
へぇ。
その通ってた、あれなんだろう、喫茶店かな、なんか食堂みたいな。
へぇ。
もう本当に昔ずっと通ってて、だからそこに、その弟子というか、
うん、
とかも通って、
通ってたと。青い瞳のキャスバラさん、秋山瞳さん30代には見ないと。ありがとうございます。
褒めいただきました。
もうすぐアラサーです。
同期も38に見えないんで、38じゃないから俺。29歳まだ。20代ですから。
29歳でさ、でもさ、ちっちゃい頃、もう終わりますけど、ちっちゃい頃の頃にさ、29歳になって帽子をこうやって後ろに被ってると思わないでしょ？
29歳は、もう家庭を持って、じゃあ行ってきますっ て、ね、白いやってるような、白い犬飼ってね。広い庭の。今日さ、
もう本当に久々に着てなかった洋服を着たわけさ、はい、好きだった洋服を、はい、似合わなくなってたね。
あ、もうこれは今着れないわっていうことですか。
だからちょっと最近着る服を考えようってちゃんと思い始めた。好きな服もそうなんだけど、ちゃんとした服、きれいめな服を
年相なという
か、そう持ってないといけないと思った。
あ、
お仕事としてもそういうのが求められてるというか、この前の披露宴もそうだし、
うん、
もそうだし、今度まあ一個撮影が入ってるんだけど、うん、きれいめな服を着てきてくださいって言われた時のきれいめがないわけ。みんなカジュアル。聞いて、なんで。
いやでも俺も考えたら何も変わってんなと思って。いや変わったんだよ。
いや男性陣はほらまだスーツとかでもあるけど、ほら女性陣ってカジュアルで綺麗な洋服とかもあるさ、
うん、
あれがないなと思って、うん、でも何の雑誌見たらいいか分かんない。アラフォーは何を見たらいいの。
いや分かん、もっと分かんない。
アラフォーは何を、私、ノンノで止まってるからさ。
エッセ。
エッセ。エッセはなんか違うさ。エッセは生活の知恵さ。
主婦だ。
主婦の知恵さ。お部屋どうやって片付けるかさ。だけど、じゃあ、ノンノで止ま、20代のノンノで止まってるから、ああいう系の雑誌。
いや、でもなんかあったと思いますよ。30代女性が着る
仕事を。高いさ。
いや。
ね。ああいうの、だから、ああいうの参考にね、安いのを見つけましょうっていう。
とんこつさん、私。私マリオの蝶ネクタイ買ってしまったっていう。いや、いいじゃないですか。
待って、どこにつける、
どこにつけてい
くの、見たいけど、うん、何がマリオなのかな、マリオの顔なのかな、
マリオがね、いっぱいいる、こんなちっちゃい蝶ネクタイの中にいっぱいいるやつかもしれないですし、
豚骨臭さん用なのかな。まあそうだからね、なんかちょっとまあ年齢も変わってきて、もう年もね、もうまた増えた、四捨五入したら40歳になりますので、はい、ちょっとね、いろいろ変わっていくというか、増やそうかなっていう感じかな。
うん。
うん、
ビートたけしさんの昔有名になる前に通ってた店は、うん、クジラの専門店だった。
あるんだね。
あれですよね。唐揚げというか、うん、みたいな、とんかつみたいな感じのやつもあるし、なんか煮物にしてるのもあるし、みたいな、だった気がする。
へぇー。あやふやすぎて喋らなければいいのに、みたいな情報だけど。はい、ということで、もうお時間ですよ。
もう時間でございます。
はい、
早いもんで。
早いもんで。
はい、というわけで、今日の、木曜チャンプル以上でございます。今日はね、しあさんお休みでしたけども、
うん、
また来週お会いしたいと思います。というわけで、追加数たくさん、皆さんメッセージありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
インスタの方もありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、というわけで、本日10月18日は以上でございます。お相手は、メモリーともきと。
はい、劇場でから秋山ひとみでした。
また来週。
ありがとうございました。バイバイ。